はい、皆さんこんばんは。潜在意識で願望を達成しようポッドキャスト第2回ということで、はい、お送りさせていただいております。私ブログ潜在意識で願望を達成しようの管理人を務めさせていただいております、バキと申します。今回第2回目ということで、願いを叶える方法をですね、より具体的に皆様に紹介していただければと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、で今回紹介させていただきますのは、瞑想法、はい、この全ての願いを叶えてしまうというこの瞑想法を皆様に紹介させていただきますのが、今回のポッドキャストの趣旨なんですけど、この瞑想法とても強力な方法で、正しく実践していただくということが前置きにあるんですけども、本当に実践していただければ、正しくですね、正しい方法作法に従って、実践していただけますと、どのような状態からでも、例えば復縁が難しいとか、恋のライバルがいて恋愛成就や結婚なんてとても無理だとか、片思いの相手がいるけど全然私のこととか僕のことなんか相手もしてくれないとか、そういう状態からであっても、必ずどのような願いであっても叶えられてしまいますので、よろしければ今回紹介する瞑想法を実践されてみてくださいね。はい、で早速この瞑想法というもので願いを叶えた人で世界で誰が一番有名なのかなということで私考えたんですけれども、やはり有名なのはアップルコンピューターの設立者の一人としてですね、もう偉人として名を残されている実業家、惜しまれつつ他界されたんですけど、スティーブ・ジョブズさんですね。彼が一番ですね、やっぱり皆様の中で瞑想実践者として一番有名な方なんじゃないかなということで考えております。はい、ですね、スティーブ・ジョブズさんの側近の方々やその古くからの知人の方がもう皆さん声を揃えておっしゃられるのが、もうスティーブはもう必ずそのアメリカのロスパドレス国立公園というその森林公園にも何度も何度も若い頃からその足しげく通って瞑想法を実践することで、例えば iPhone であったりその、Mac 関係ですね、 MacBook や iMac とかなんかそういうものの、発想やひらめきを得て、それを発表して、あれほどなんか世界的な人間になったんだよということで、周りの方皆さん口を揃えておっしゃられているんですね。はい、その方法を、そういう強力な方法を皆様の恋愛であったり、その復縁からの結婚ですね、にも活用していこうというのが今回のポッドキャストの、はい、内容であります。はい、なので皆様の恋愛や復縁ですね、もうそういうすごい方法を実践することで必ず叶えていただけますので、安心してですね、願いと向き合っていただければなと思います。大丈夫なので願い叶えていきましょうね。はい、では早速ですけれども瞑想法の実践方法を紹介させていただきます。まずですね、一人になれる部屋の方に移っていただいて、材質や座布団などがあれば大丈夫なんですけれど、嬉しいんですけども、布団やベッドでも大丈夫ですので、その上にあぐらをかく形で座っていただきます。はい、座っていただきましたら、今度は丹田式呼吸法ですね。はい、このおへその下に丹田というですね、部位が私たち人間にあるんですけれども、この丹田を呼吸法により活性化することで、もう皆様の体中にですね、その願いを叶える力がみなぎってくるという方法ですので、早速この丹田式呼吸法ですね、丹田呼吸法実践してみましょうね。はい、でまず座った状態のままで息を、呼吸法なんで、まずあの呼吸、息を吐いて吸うと書いて呼吸と、吐いて吸って呼吸と書きますので、まずその字の順番通り、まず呼吸を吐くことから始めます。おへその下の先ほどのですね、丹田を、引っ込める、背中に向けて引っ込めるような形で息をはーっとですね、鼻からですね、口からでも大丈夫です。できれば鼻の方がいいかもしれませんね。鼻を通して、ですね、体の中の空気を外に排出します。 ということで吐いて、あ、お腹がぺったんこ、探偵のとこはぺったんこになったぞと思ったら、だいたい3秒から5秒、もっといけるよって方ですので10秒ぐらいでも大丈夫ですけど、だいたい3秒から5秒ほどそのまま吐いたままですね、止めていただいて、今度は呼吸の吸の方ですね、はい、吸う方に移ります。今度丹田を中心にまたお腹を膨らませて、はい、丹田を中心にお腹がパンパンになったら、はい、今度また3秒から5秒ですね、息を止めて、はい、また今度同じように吐く方に戻るんですけども、でこの吸って吐くで1セット、この1セットをだいたい20回から30回ですね、慣れない方ならその20回でも十分ですので実践していただきますと、この丹田呼吸法というものの実践が終わります。でこの丹田呼吸法が終わった後は、今度はですねイメージ法ですねに移るんですけれども、はい、まぶたを閉じる状態にしていただきまして、また目を半分ですね開ける半眼の状態でも大丈夫なんですけど、慣れない方ですとまぶたを全部閉じられた方がいい、よろしいかもしれません。はい、まぶたを閉じた状態で今度はまぶたの裏、もしくは眉間のところをですねちょっと指で押さえていただいて、その指をちょっと眉間から上にですね、移動してちょっとグリグリって押していただきますと、第三の目というところに、ちょっと指が当たるんですけども、ちょっと眉間の上のちょっと引っ込んだところですね、くぼんだところとちょっと出っ張りが感じられるところがあるんですけれども、ここは第三の目と言われるような第三の目と言われる場所でございまして、はい、このまぶたの裏もしくは可能であれば、この第三の目の裏側ですね、にその願いが叶えられた状態をイメージします。はい、復縁の方ですと、その好きな彼や彼女から復縁しようと申し込まれている状態ではなくて、その復縁からだいたい半年から3年ぐらい後の生活の状態ですね、皆さんがどのように、なりたいのかというのをこの第三の面の裏側に、はい、焼き付けていきます、イメージとして。はい、告白とかですね、復縁を申し込まれた後に、先にどういうことを私たちがしたいかというと、やっぱり結婚生活、新婚生活とかですね、好きな人との、結婚はですね、ちょっと嬉しい、そういうですね、2人だけの生活ということになると思うんですけれども、恋愛、復縁の願いをお持ちの方であるであれば、まぶたの裏、もしくはその第三の目の裏に、そのイメージとして、好きな人と その復縁生活ですね、復縁なら結婚生活か、新婚生活を営んでいるところを、想像してイメージしていただければなと思います。はい、好きな人と料理を食べているとかですね、一緒になんかお出かけして買い物をしているとか、いろんなですね生活のシーンがあると思うんですけれども、あ、こうありたいなと思うの、大体3つ5つぐらい準備していただいて、一緒になんかご飯食べてる、散歩してるとか、一緒に映画を見ているとかですね、飽きが来ない程度に、3つから5つぐらい、その中でも一番大事なものをなんか一つまたですね、例えば2人の間に赤ちゃんが生まれたとか、とっておきのシーンを、柱になるものを準備していただけるとより効果があるんですけれども、まず先ほどのその柱になるその赤ちゃんが2人の間に生まれたシーンをずっと楽しんで、その後になんか買い物に行っているとか、2人で映画を見ているとかですね、いろんなシーンを、飽きが来ないように、いくつか準備していただいたものを、その第三段目の裏側にですね、その呼吸法が終わった後のイメージ法でですね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、でただこの時ですね、ちょっと先ほど正しい方法、作法があるということで話をさせていただいたんですけれども、このイメージ法を行っている時に、私がこの瞑想法を使って、私の潜在意識で、叶えるんだって、この私が自分がっていう意識ではなくて、この瞑想法を実践することで、例えば潜在意識、荒屋敷、神様や仏様が私の願いを叶えてくれるんだって、叶えていただけるんだっていうことで、 受け取っていただければと思います。私がではなくて、潜在意識や荒屋敷、神様仏様が皆さんの願いのためにいろんなですね世話をしてくれて、いろんな問題を取り除いて願いを叶えてくれる、自分で叶えるのではなくて潜在意識が叶えてくれるんだ、潜在意識ありがとうということで、瞑想法を実践するそのイメージの中でですね、例えばその赤ちゃんがお二人で、夫婦であやしているシーンであったりとか、例えば二人で料理をして料理を食べているシーンであったりとか、まあ、いろんなイメージをですね、その瞑想法でイメージしてもらうんですけれども、その時にこのイメージ通りのことを潜在意識や荒屋敷ですね、先ほど何度も申し上げたんですけども、神様仏様が叶えてくれる、だからありがとう嬉しいなって、私のことを応援してくれるんだってことで、受け止めながら瞑想法を実践していただければなと思います。それとイメージした通りのことが今の状態がどうであれ、もう強制的にこの世界に叶えられます。恋愛であれ、復縁であれ、結婚であれ、必ずです、もう例外はありません、ただ自分で叶える、自分で叶えるということでイメージして、あの自分が自分がとかに、そういう意識でやってしまうと、結局あの自分の力でやってしまうことになるので、それはちょっと願いが叶わない心の状態ですね、意識の状態になってしまうんで、必ず自分で叶えるのではなくて、瞑想を作ることによって潜在意識、荒屋敷、仏様ですね、神様が、この世界の、物理法則や全ての現象事象を作り上げている、そういう神様や仏様が皆様の願いを叶えるためでだけに、応援に駆けつけてきてくれて、皆様を支えて、もうそのイメージした通りに願いを叶えてくれるということで受け止めながら、ありがとう潜在意識、ありがとう神様、ありがとうございます、仏様、ありがとうございます、応援に来てくれたんだって私はもうただただもうこのイメージ通りのことをイメージして、楽しんでて、こうしてる間に神様仏様がやってくれてるんだな、ありがとうございます、ありがとうございますということでですね、そのような心の状態で、大体どのくらいかな、15分から30分ぐらいですね、瞑想法を、そのイメージ法を実践していただければなと思います。ということで、呼吸法と合わせて大体40、30分から40分ぐらいですね、で時間が必要なんですけれども、この方法を今1日、朝晩2回とか、可能であればですね1日2回実践していただけるのが、ベターなんですけれども、無理なのであれば1日1回でも大丈夫です。あと体の調子が悪い時や、アルコールを取っている時などは控えられた方がいいと、思います。そのような感じで瞑想法を実践して、していくことで、必ずですね皆様どのような願いをですね、改めてちょっとお聞きしたいんですけど、もしですか、その願い必ず叶えられますので、どういうちょっと感じなの、瞑想法を実践することで、どういう感じに世界がなるのかなと思うと、例えば皆様が、例えば誰かのことを愛して、好きでいらっしゃって、その人と結婚したいって思われているということにします。異性でも同性でも、今いろんな愛の形がありますからね、好きな人と結婚したいということで願っていても、恋のライバルがいたりとか、その社会的な問題であったり、何か物理的な問題であったり、家族人間関係の問題でいろんな問題があって、があって、その好きな人と結婚できないとするじゃないですか。そういう時って、自分と好きな人との間にその問題がその立ち塞がっているんですよね、だからどうしてもその好きな人に対して手が届かないとか、その好きな人自体もなんか私に対してあまりいい感情を持っていないな、その好きな人の存在自体が問題になっているのかもしれない。本当いろんな状態があって、中にはやっぱり願いが叶わなくて難しい状態にいるんだよということでですね、お話をいただくこともあるんですけれども、この瞑想法を実践することによって、普通なら私とその好きな人の間に問題が山積みなんですけれども、瞑想法を行えばその問題と私たちですね、私と皆さんとその問題の間にその願望達成された世界っていうか、願望達成が入り込んでくるんですね。なので、まず願望達成ありきで、問題が解決していくことになるんです。 復縁やその恋愛結婚のことを叶えたい方であれば、例えばちょっとあれなんですけど、好きな人に配偶者やパートナーがいるということになると、皆さんとその好きな人の間にその社会的な問題やですね、いろんな問題が山積みあるんですけれども、その問題が山積みになっている向こうにいる相手をこっち側ですね、もう問題の手前側の方にですね、神様仏様の手でフィッと掴んで持ってきてくれるんですよ。すると問題の手前に好きな人がいてくれるんで、まず結婚や復縁が先にあって、問題もちゃんと解決されていくっていうプロセスで全てが最善に進んでいくんですね。はい、というわけで、なんかこのような感じで皆さんに願いを叶えていただければなと思ったんですけど、今回ですね、紹介させていただきました瞑想法はいかがだったでしょうか。質問などございましたら、私潜在意識で願望を達成しようというブログ、Google などでの潜在意識スペースバキューですね、潜在意識バキューで検索していただきますと、私のブログ出てきて、一番上にお知らせのところにですね、メールフォームの方進める、ところがありますので、そちらをクリックしていただいて、メールなどでですね、質問などを寄せていただきましたら、こちらのポッドキャストの方で、回答させていただけますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、今回は皆様の恋愛復縁ですね、すべての願いを叶える瞑想法の紹介でした。また次週ぐらいに更新しようかと思いますので、潜在意識ポッドキャスト第2回ですね、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。